おはようございます。はい、はい、ね、先ほどの証も本当にありがとうございましたね。あのダイナマイトたくさん、ね、すごいね、名前でも本当に名前だけでもショック受けそうですけど、本当に早くねその本読みたいなと思って楽しみにしてます。いるかな、この画面の中に。あ、いたいた、ね、え、それとね、あとその、東京のゆいさんね、会ったことないんですけど、すごくね、ああね、御言葉からね、そういうふうに養われてるんだなって聞いて恵まれましたね。津田に来たらぜひねお会いしたいと思います。はい、今日はこの出ました出たね、大食材日とは何かねというタイトルなんですけど、私このね、大食材日についてメッセージしてくださいってお願いされて、と思ったんですね。何それっていうことから始まって、私自身が全然よく分かってなかったんですね。で、これはすごい宿題をもらっちゃったなと。どうしようと思って一生懸命調べたんですけど、まあ、調べる中でね、非常に私自身が本当にこう、あ、そうなんだっていうところがたくさんあったのでね、まあそういったことも含めて、証も含めて、今日はね、お分かちしたいと思います。はい。じゃあ1番、大食材日とは何ですかっていうところですね。レビの23の27から28をあの、ね、一緒に読みたいと思います。この場所ですね。よろしいですか。3、はい。第7の月の10日は食材日である。聖なる集会を開きなさい。あなたたちは苦行をし、燃やして主に捧げる捧げ物を携えなさい。この日にはいかなる仕事もしてはならない。この日は食材日であり、あなたたちの神、主の御前において、あなたたちのために罪の贖いの儀式を行う日である。まあ、大食材日について聖書が書いてあるところ何箇所もあるんですけど、まあ、この箇所が一番ね、わかりやすかったので、第七の月の10日って書いてありますね。第七の月、ティシュリの月と言います。ちょっとね、大食材日の前もいろいろあったので、ちょっと関係図を見るんですけど、この間、9月の7日に、が、ラッパの祭りっていうのをやったんです。これが実はですね、ヘブル暦の新年に当たるんですね。で、ヘブル語では、ロシュハシャナーと言います。で、あ、そう、新年明けましておめでとうっていうのを、ヘブル語では、シャナトバーと言います。言ってみましょう。シャナトバー。この東部っていうのはね、置いとくといいんですけど、良いってことなんですね。良い年をってことです。日本語で言うと。良い年を、東部。さっきの方でも、ホードアドナイキー、東部なんです。東じゃなくて東部。だから、主に感謝する、主は良いって言ってるんですね。主は良いお方。言語ではですね。なので、東部、ね。ヒネマ東部とかね。東部って結構出てくるんですよ。あとなんだっけ。ロシュ、アシャナね。でもとにかく、東部っていうのは、なんだっけ、まあ良い。まあさっきの賛美もね、せっかく、やるからね、私も多分、ホードが感謝だろうなとかね、私こう、言葉に関心があるんで、読みながら解釈始まるんですね。キートーブってね、彼は良いって言ってるんですね。まあそれはともかく。ね、第7の月、ティシュリエの月の1日がラッパの祭り。でね、私もこのラッパ、こんなん持ってきてですね。これね、イスラエルのある宣教師が送ってきてくださって、私もこんなどうやるんだろうと、今一生懸命ラッパやってるんですけど、まあ、練習中です。ね。こういうのでね、ラッパを吹く。ね。呼び覚ます。ね。霊的な目覚めの意味だそうです。ね。で、これはもう終わりました。で、今度、大食材日。ヘブル語では、ヨムキプルと言ってみましょう。ヨムキプル。何を読むんだろうと思ってるんですけど、ね、新年の10日後です。だから、第7の月、ティシュリの月の10日。今年、2021年では、9月16日の木曜日、今度の木曜日になります。今度の木曜日と言いますけど、ヘブル暦の場合は、日没から日没まで。つまり、15日が、なんだ?水曜日。水曜日の日没。まあ、この辺では6時何分でかね。から始まって、16日、木曜日の日没までが大食材日なんです。ね。で、これについて、まあ、この意味はね、後で今話します。で、その後が仮用の祭り。ね。21日から27日までです。今年の場合はね。これ毎年違うんです。何日って。うん。ヘブル暦だからね。で、これが3つのが、これ1つの一連の秋の祭り。秋の季節の祭りの順番なんですね。これ一つ一つに流れがあるんです。 で、まあ、ラッパの祭りについてはね、もう十分、ね、先週説明があったと思うんですけど、じゃあ、ね、その流れで、今日は退職祭日、ね。で、カリオの祭りについてはね、来週またね、メッセージがなされると思います。じゃあ、この、一つ戻りますね。退職祭日っていうのはどういうことですかって、聖なる集会を開きなさい。これ、集会っていうのは家でね、やるんですね。で、あなたたちは苦行をし、苦行ってなんだって。なんか自分を苦しめるんじゃなくて、まあ、断食をするんです。ね。イスラエルではこの日はもう、日没から日没まで本当完全に断食する。で、燃やして主に捧げる携え物を立てて、この日はいかなる仕事もしてはならない。で、イスラエルではもうこの日はもう車一台も通らないそうです。もう何にも仕事、一切もうどんな高速道路でもガラガラだっつって。ね。まあ、とにかく、イスラエルの人たちは今でもこの大食材日、ヨムキプルの日には、もう本当に断食して、ね、仕事をしないで、家で集会するそうです。はい。で、主の御前において、あなたたちの罪の贖いの儀式を行う日である。はい。じゃあ、どんな贖いの儀式するんだろう。ね、あれ、これやりましたね。ね、レビの16の6から10を、これは私が言いましょうかね。ちょっと漢字が多くてね。アロンは自分の食材の捧げ物のために、お牛を引いてきて、自分と一族のために贖いの儀式を行う。ついで、親木2匹を受け取り、臨在の幕屋の入り口の主の御前に引いてくる。アロンは2匹の親木についてくじを引き、1匹を主のもの、他の1匹をアザゼルのものと決める。アロンはくじで主のものに決まった親木を食材の捧げ物に用いる。くじでアザゼルのものに決まった親木は生きたまま主の御前に留めておき、贖いの儀式を行い、アレノのアザゼルのもとへ追いやるためのものとするっていうんですね。何のことだろうってね。もうちょっと詳しく後でちょっと説明しますね。じゃあまあ、とにかく、まあ、お牛を捧げたり、まあ、贖いのためにね、主に捧げ物をするんですけど、特徴的なのはこのヤギなんですね。2匹のヤギがいて、1匹は、まあ、くじを引いてね、どっちがね、1匹は主のもの、そしたらそれはほふって捧げる。もう1匹のアザゼル、ヤギの方は、アザゼルのもの、アザゼルっていうのは、まあ、いろんな説があるんですけど、ヤギをこう、放つって意味なんですね。荒野に放つっていうらしいです。まあ、いろんな説がありますけど。で、まあ、どういうふうに話すかっていうとね、この箇所を見ると面白いんです。読みますね。こうして、死聖所、臨在の幕屋及び祭壇のために、贖いの儀式を済ますと、生かしておいた親木を引いてきて、アロンはこの生きている親木の頭に両手を置いて、イスラエルの人々のすべての罪責と背きと罪とを告白し、これらすべてを親木の頭に移し、人に引かせて荒野の奥へ追いやる。親木は彼らのすべての財積を背負って無人の地に行く。親木は荒野に追いやられる。なんか、あれと思いませんか？ね。すべてのイスラエルの人たちの全部の罪をそのヤギの両手の上にこうやって頭こうやって置いてですね。で、こっちに移った。ね、このヤギが全部の罪を背負うんです。背負ってそのヤギは荒野に放って死んじゃうわけですね。イエス様を信じた私たちは、あ、もしかしてあの頃かだって分かりませんか？ね、イエス様がね、私たちの全ての罪を背負って十字架で死なれた。それをね、連想するわけですね。まあ、これは新約の私たちにはそうだなって分かるんだけど、その時にはまだ隠された奥義だったわけです。はい。で、そのね、二つあるわけですね、二匹。あ、これ大祭司。私もね、インターネットでいろいろ調べたんで、大祭司ってどんな格好してるのとかね。で、こういうふうにですね、この格好ね、こういうちゃんとした服を着て、このね、聖所で、ね、礼拝を捧げるんです。ね。アロンとその子孫がね。で、帽子をかぶって、まあこれ一つ一つ意味があるんですけど、今日はそういうことしませんね。とにかく、礼拝する姿です。おーと思うでしょ。聖書で読むのと、またビジュアルで見ると違いますよね。私もこう見て、あ、大祭司ってこんななんだ、と思ってね。で、大祭司が、まあ、礼拝している姿です。で、二つありますね。さっき、くじの方で、主のものとなった方は、主のための生贄として殺されちゃうんです。で、血を流して、ね。その血を持って、聖所に入るわけです。ね。これ皆さん分かりますよね。イエス様の十字架の血潮。私の罪のために殺されて、血を流して、その血潮によって清められて、 ね、神様にその知識を持って聖所に入る、神様に近づくことができるんだということを表しているわけです。じゃあもう一つのこっちはどうなんだ、ね、アザゼルのために当たったヤギ、ね、私たちがイエス様、ね、許してください、罪を悔い改めて告白しているときに、ね、そのイエス様、さっき頭に両手に頭、ね、ヤギの頭にこう手を置いて、って、ね、大祭司が、ね、あなたの、ね、罪、イスラエルのみんなの罪はこっちに移りましたよって、もう自分の側にはないですよって、全部移っちゃったので、そのね、そのヤギを荒野にほ、ね、放して、ヤギは死ぬわけです、ね、ってことは私たちに罪ありますか？イスラエル民族に罪はないよって、それを目で見えるように表したわけです。だからイスラエルの人たちはその儀式するときに、ああ私のためにね、本当は私が死ななきゃいけないのに代わりにこれが死んでくれたんだ、ヤギがね、でその血のおかげで私はイエス様と、あ、神様と和解ができるんだということを思い出したでしょう、ね、そしてこのアザゼルのヤギのことを見るたびに、あ、もう私には、ね、イエス様の恵み、あ、ごめんなさい、イエス、その時はね、旧約の時に神様の、ね、そのおかげで罪がもうこっちに移って、神、ね、罪は遠く荒野、ね、何もない荒野の方に遠く行ったんだって、私の側にはないんだってっていうのを目に見える形で覚えたわけです。感謝したわけですね。もう視聴覚教材言ってみれば、ね、みんなもあの視聴覚教材わかりやすいでしょ。今ビデオ見せたりね、私もあの CS 教会学校やるときに視聴覚教材やると子供たちがねグッと見るんですね。なんでかって、話だけずーっとしてるとみんな遊び出すんですね。でなんか絵を見せたり絵本を見せたりすると、なんか、ああそうなんだって、イスラエルのこの儀式っていうのは言ってみれば視聴覚教材みたいなもんですね。目で見せるわけです。ああこの羊ね、羊がほふられてって口で言うけど、皆さん動物殺されるの見たことありますか？ミャンマーではね豚を殺すんですよ。すごいですよ。キャーって声出すんだよね。もうこんな包丁で首をこうプーってやって、皮剥いで、うわー、もうね、みんな、現地の人も見ないで、これね。やる人はもうプロの人がいるんだよね。いやー、生々しいわ。多分ね、この儀式やるときにね、こうやって死ぬのか。ね。生々しかったと思います。ビジュアル教材。本当は私がそうやって罪のせいで死ななきゃいけないのに、代わりにこのヤギが死んでくれたんだな。本当は私がこうね、罪のせいに荒野に追いやられるはずが、代わりに彼が言って、あれが言ってくれたんだな。目で見たい、忘れないんですよね。儀式っていうのはそういうもんです。ね。はい。ということで、ね、この、何ですか？大食材日、ヨムキプルの、儀式はですね、イスラエルの人たちにとってその深い意味があったと思います。ただこれがイエス様だっていうのは後になって明らかにされていくわけですね。うん。罪が遠く離れ去る。じゃあ、これ2番行きましょうね。私読みましょうか。あ、これ、題だけ読みましょう。3、はい。大食材日の新約における意味は何ですか？これが大事なんですね。さあ、イエス様が来て、これが実はイエス様なんだっていうのが明らかになってきます。読みますね。私が読みましょうか。ヘブル書はね、これの本当にまさに解説書みたいなもんです。ね、ユダヤ人たちはもう儀式、あの、旧約の儀式についてよく知ってたわけです。ね、大食材日、どういう意見にさすがよく知ってて、これが実はイエス様だっていうのを解説したのがヘブル書。読みましょうね。一体、律法には、やがて来る良いことの影があるばかりで、そのものの実態はありません。したがって、律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって、神に近づく人たちを完全なものにすることはできません。もしできたとするなら、礼拝する者たちは一度清められた者として、もはや罪の自覚がなくなるはずですから、生贄を捧げることは中止されたはずではありませんか。ところが実際は、これらの生贄によって、年ごとに罪の記憶が蘇ってくるのです。お牛や親木の血は罪を取り除くことができないからです。って言うんです。なるほどね。そうなんですよね。もしそれで罪が取り除かれるんだったら、もう生贄やんなくてもいいはずなのに、毎年これやんなきゃいけないです。毎年。だから、簡単に言うと、それやるたびに、ああ、私罪あるわ。清めなきゃ。っていうのを思い出すらしいです。ね、自分が罪人だ。ね、だから、毎年やんなきゃいけない。不完全ではないと言ってるんですね。じゃあ、何なんでっていうことなんですよね。これ、影。 やがて来る良いことの影で実体はないと言っています。皆さん影ありますか？今日は家の中だからね。影はね、今この旧約のその捧げ物の儀式は影みたいなもんだって言って、実体はじゃあ何だと思いますか？実体はイエス様、キリストなんですね。イエス様の影なんですね。イエス様がこういう方だっていうのを今その旧約の時代は影だけ見てたわけです。で、だからボワーンと影だけじゃ絶対実物わかんないですよね。ね、やがて来る良いことっていうのはイエス様、キリストです。の影を見てた、ね。で、実体がやってきたわけです。ね。で、ね、そのね、お牛や親木の血では罪を完全に取り除くことができないんだよ。ね、イエス様によって。じゃあもうちょっと詳しく見ましょうか。ヘブライ書これいっぱいあるんです。私読みますね。見てくださいね。9章11、12。けれども、キリストは、すでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわち、この世のものではない、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通り、親木と若いお牛の血によらないで、ご自身の血によって、ただ一度、聖所に入って、永遠の贖いを成し遂げられたのです。わかりやすいでしょ？なるほど。まあ、多分ね、ユダヤ人の人たちはこれ読んだらなるほどってなるはずなんです。なぜなら彼らはもう何千年もそのね儀式やってきたわけですから。で、あれがこれか、ね、この儀式のあの捧げ物が実はイエス様キリストだってなったわけです。で、これのね、なんていうのかな、表しての予表と言います。ちょっと難しい言葉です。予表っていうのはあらかじめ表す。予表、分かりやすく言うとそのモデルみたいなもんです。皆さん男の人はプラモデル好きですか？プラモデル？私ちっちゃい頃プラモデル好きだった。あ、女の子はやんまややんないかな。なんか戦闘機のプラモデルとかね。なんか飛行機のプラモデルって、お城のプラモデルって。あれは本物じゃないんですよ。モデルなんですね。でもそれ見ると、ああ、これね、お城がこんな形だとかやるわけです。ね。でも本物があるわけです。お城の本物ね。ゼロ戦のね。戦闘機のプラモデルとかやったことあるからね。ね、N ゲージとかね。N ゲージで、ね、これ分かりやすくね。N ゲージは本物じゃないわけですね。実物があるわけです。ね、まさに、この、なんつうの、幕屋っていうのは、実は本物があるんですよ。本物は何だと思いますか？誠の幕屋。誠の聖書。あ、こっちに書いてあるわ。こっちも読まないと。ちょっと見ますね。なぜならキリストは誠のものの写しに過ぎない人間の手で作られた聖所にではなく天そのものに入り今や私たちのために神の御前に現れてくださったからです。ここに答えがあります。聖所は何の写しですか？死聖所、聖所は何の写し？天、天そのものなんです。天の神様の臨在そのものにイエス様は入ったんです。それを分かりやすく目に見えるように分かるように地上に幕屋を作ったわけ。天は見えないでしょ？ね。で、それを分かりやすく臨在、神様臨在っていうのを分かりやすく、あのね、聖所、死聖所、庭ね、作って、そこに大祭司が入ってくっていうのを見て、あ、こういうことかっていうのをビジュアルに示した視聴覚教材なんです。分かりますか？うん。ね。ここに誠の写し、コピー。ね、写しっていうのはコピーみたいなもんです。ね。コピー、プラモデル。わかりやすく言ってんですよ、これね。ね。ね。そういうふうにして、このね、手の、人間の手で作ったじゃない、本当のね、天に入った。これがイエス様のやったことなわけですね。完全な幕屋、天国のことです。ね。で、地になって。これね、ご自身の地によって。これ今日の暗証聖句言ってみましょうか。私の後に言ってください。ご自身の地によって、ただ一度、聖所に入って、永遠の贖いを、成し遂げられたのです。アメン。これがイエス様のやったことなんです、ね。それが分かりやすく示すように、旧約のその儀式があったわけです。ね。はい。次。ね。で、さらにちょっと説明します。第二のものを建てるために、私読みますね。ヘブライ10の9から10。第二のものを建てるために最初のものを廃止されるのです。この御心に基づいて、ただ一度、イエス・キリストの体が捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされたのです。アメン。ヘブライ 10-14。なぜならキリストは唯一の捧げるものによって、聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからです。ね、アメン。ね。これ見るとですね、一回だけ、ね。一発で、永遠に、完全に、贖いしたんですね。 以前みたいに毎年毎年やるような不完全な生贄じゃなくて、イエス様はそれを自分の体で、それを自分の体を生贄にして、自分の血で神様の臨在に入れる道を作ったわけなんです。ね。それなので、第二のもの、これイエス様のことです。最初のものが廃止されるわけです。第一のものっていうのはこれ、そのさのね、儀式のことです。ね。イエス・キリストのただ一度、ただ一度、これヘブル書を読むとただ一度、ただ一度何回も出てきます。ね。一回で完全に。ね、で私が注目したいのは、聖なるものとされ何たこれねすごい大事です。されるじゃない、されるでしょうでもない、された過去形、もうされたんです。2000年前の十字架で、まだ清くないじゃんと思うじゃないですか。された、聖書の方が本当なんです。実はこれ後で説明しますね。こっちも同じこと言ってます。聖なるものとされた。言ってるでしょ？信じますか？自分の感覚と聖書の言葉どっち信じますか？聖書。自分の感覚はされてないよと思うでしょう。それ信じたらグラグラ来るんですよ、信仰。聖書はされたって言ってるの。だったらこっちが本当なんです。自分の感覚じゃなくて。ね。永遠に完全なものとなさ日本語わかりますね、過去形ね。た、あ、そうなんだって、これが信仰なんです。自分の感覚に合わなくても、だって真理の聖書がそう言ってるんですからね。御言葉がそう言ったらアメンですよ。わかんなくてもアメン、ね、わかんないこといっぱいあります私も。でもそうなんだって、されたんだって。はい、どこまで行ったっけ。次、私読みますね。ヘブルのこれ結論です。18-20。罪と不法の許しがある以上、罪を贖うための供え物はもはや必要ではありません。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。ここにもありますね、くださった、ね、道が開かれたんです。イエス様の血、あの体垂れ幕っていうのはこれ何のことかというと、死聖所に入るための幕です。皆さん知ってますよね。イエス様が死んだ時にその垂れ幕が上からピューって切れたんだ。要するに今は私たちが誰でも死聖所に入って神様の臨在に入れる、ね、前は大祭司が1年に1度しか入れなかった、このヨムキプルの日に、大食材の日に。しかも入る時にものすごい緊張してですね、手順間違えると死んじゃうんだって、ね、実際にそれで死んだの昔。、ね、だから手順を間違えないように、ね、年に一度恐れ恐れ入った大祭司一人だけ、これがイエス・キリストが誠の大祭司として自分が自分の肉を裂いて、ね、血を持って入ってくれたおかげで今では万人祭司、わかりますか。全ての人たちが、これ私たちって兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れるんです。確信しますか、確信しますか。確信しています、ね、これ誰のために、私たちのために開いてくださった。イエスを信じる者がすべてこの聖所、誠の聖所っていうのは天国の神様の臨在に今入れるんですね。そういう道を開いてくださった。これが新約におけるその大食材日の意味なんです。すごいことが起きたんです。実は。じゃあどうするか。これが大事なんですね。はい。読みましょう。3、はい。では、今日の私たちは大食材日を覚えてどう生きるべきですか。これが知りたいですよね。ね、ああ旧約ではこうだったんだ、それが新約ではこういう意味なんだ、じゃあ今の私たち、ね、どういうふうに生きたらいいんだろうか、ね、ね、大食材日を覚えて、1番一緒に読みましょう。3、はい。キリストの祭司として神の臨在に入り主を礼拝する、ね、イエス様を信じた人はすべて王である祭司、ね、信じますか。祭司、さっきの写真ありましたよね。祭司の写真あるかな。どこだろう、ちょっと前だけど。どこだ、これ、これ、これ。皆さんはこれです。ああいうのは偉い人だけじゃないのって思っちゃうんですね。今はみんなこれなんです。ビジュアルで見てください。私これなのって。まあ、だからってこんな服着なくてもいいですよ。いろいろ色服着てね、やんなくてもいいんだけど、ね。このイメージしてください、礼拝するときに。ああ。私はね、大祭司なんだって、ね。神様に礼拝できるんだ。 神様の臨在に入れるんだ。どうもね、この万人祭司っていうのがね、変になんていうのかな、教理だけになっちゃってるような気がする。実際生活、すべての人が神様の臨在に触れることができるんです。信じますか？でもね、2000年経った今でも、なんていうのかな、いやー、神様のこととかっていうのは、なんか、偉い先生だけがわかることだ。ね、牧師とか、教職者だけがね、神様のことよくわかるんですよ。私はよくわかりません。聞いたことありますか？聞いたことある？私よく聞いた。いや、私みたいな人はね、神様のそういうすごい体験ないから。これ、どっかでね、祭司は偉い人で、私は普通の人、みたいに分けてるんですね。どこでこうなったのか。まあ、これもね、理由があるんですけど、ね。今の時代そうじゃないってことです。すべての人がこれ。できる。神様の人材に触れることができる。神様に出会えるんです。信じますか？これ信じないと体験できないんですね。言ってみましょう。私は祭司です。私は祭司です。神様に出会えます。アメン。どっか偉い牧師か、教職者か、神学校行った人か、それだけが神様に会うんじゃないの。イエス様信じたその日から死聖所に入れる。すごいじゃないですか。でも知らないとやらないんですね、これ。ね。どっかの偉い、ね、人じゃなくて、自分がイエス様のおかげで。で、この写真見ながら、あ、これ俺か。こりゃ大変なことになったなって。イエス様に会わなきゃ損です。せっかくイエス様が犠牲払って、ね、十字架で死んで血流して、こういう道へ行ける道を開いてくれたのに、いやー、礼拝ね、よくわかりませんからって言ってたら、特権見失うわけですね。損するんですね。礼拝は神様に会うときです。ね。皆さん、人と会うとき予約しますよね。ね。今度土曜日11時に会いましょう。とかね。ね。予約してください。ね。今度の大食材日のときには、あ、イエス様、ね。何時にね、礼拝しますね。お会いしましょうね。人と会うときも予約しますよね。この祭りっていうのはね、やっぱり、なんていうの、もちろんいつでも会っていいんですよ。ね、24時間360日いつでも会えるんですけど、特別日を決めるっていうのは、自分なりにね、その時整えるじゃないですか。ね。ああ、じゃあ11時に会うためにはね、何時の電車に乗ってやるじゃないですか。ね。ね。同じように、準備する時なんですね。せっかくね、この大食材日っていうのはあるんですから、その日に、あ、1年のうちにね、この日は特別イエス様の十字架を覚える日にしようかなって。じゃあ何時から何時礼拝しようかな。ね。その時はこの箇所を読んで、予約してください。神様と会う予約。そしたら神様との出会いが深くなります。もちろんいつでもね、入っていけるんだけど、その日特別にね、そういうふうにしたい。ね、今ね、真の礼拝者っていうね、阿部先生がいつも言ってくださいます。ね。本当にね、じゃあ礼拝をまず求めることですね。このイエス、大食材日の前の10日間っていうのは、恐れの日々っていうんですって。神様のことを求める日々なんですって。この、ラッパの祭りから10日間の間ね。それで死を求めるんです。ね。イエス様の血を通してね、イエス様の臨在にね、大祭司として入っていきましょう。はい。次が何だっけな。飛んで。2番。読みましょう。3、はい。自分と民族の罪を悔い改めて、キリストの再臨を待ち望む。はい。ね。一番目は礼拝する。神様の臨在に入るってことでした。二番目は自分の罪を悔い改める。ね、まさにこの時間は、ね、自分の罪ね、告白するわけですね。大祭司がね、こう羊じゃない、なんだっけ、ヤギ、ね。ヤギにね、こう、民族のすべての罪をこっちに移りました。告白するように。で、もちろん個人の罪も悔い改めますけど、今度は民族の罪も悔い改めます。それが大祭司の役割ですね。罪があるせいで、祝福が受けられないわけです。ね。だから、この罪があっては、私たち祝福受けられないんです。皆さん、祝福欲しいですか？神様祝福欲しい人。アメン。みんな欲しいです。だったら、もらう方法が書いてあるわけです。それが聖書なんです。神様祝福あげたくてしょうがないの。だから邪魔してるもんがあるわけです。それが罪なわけです。これを早く取っ払った方がいい。そのために罪を告白します。悔い改めます。で、これが全部こっちに移りました。って言って、こっちにね、まあ、アザゼルの羊じゃなくて、ヤギにね、移ってるわけです。だから、この大食材日、ね、私たちは、イエス様、今まで私、祝福欲しいって言ったけど、この罪が邪魔してました。この罪のせいで、これイエス様じゃない、他のものばっかり見てました。これを全部、悔い改めます。ね、手放す、ね、阿 安部先生がよくやる、このなんだっけ、こうね、手放す、ね。手放して、これだと壊れるかな。これ、こうやってね。ね、手放す。こう握ってると、ね、もらえないわけです、神様から。ね、手放して、神様の祝福いただきましょう。アメン、ね、それがこの日だと思ってください。ね、そして、そうすると、ね、こう握ってるのがこれなくなると、ね、祝福もらえる準備ができるわけです。悔い改めは祝福です。悔い改めって言うと、あんた、お前これ悔い改めろじゃなくて、なんかそういうイメージがあるんですよね。悔い改めは恵みです。祝福もらえるための邪魔な妨害がなくなるわけですからね。恵みによって悔い改めましょう。ね、神様は祝福与えたくてしょうがないんです。ね、で、自分だけじゃなくて、今度は大祭司の取りなし祈りしてください。特に、ね、民族の罪。ね。まずは、日本人であれば、日本民族の、日本人の罪を代わりに取りなして祈ってください。ね。大祭司はどういうふうに祈ったかって。全部の罪は、私の罪です。どうか許してください。そういうふうに告白して、これ、ね、ヤギに手を置いたわけです。ね、日本人の罪、私の罪です。これが、リーダーの祈りです。ね。あいつらが悪いんだじゃなくて、ね。あいつら裁いてくださいじゃなくて、あ、彼らの罪を、イエス様も十字架の上で、ね。主よ、彼らをお許しください。なんだっけ？彼らは何してるかわからないんです。大祭司の祈りしたんですね。これが大祭司です。私たちは大祭司。だったら、日本人の罪、代わりに告白してください。未信者たちは罪悔い改めろって言ってもできないんだけど、わかんないんだから。ね。イエス様知った、罪が何か知った私たちは、あ、彼らの罪は私の罪と思ってイエス様代わりに悔い改めます。これが大祭司。で、日本人だけじゃないです。イスラエルの罪も代わりに悔い改めください。もちろんね、イスラエルの中に今、メシアニック中、イエス様を信じるユダヤ人がどんどん増えてきました。感謝なことです。でも、まだ多くの人たちはイエス様を知らない。旧約で、ね、本当に選ばれた民なのに、ね、作り主なる神様を知ってるのに、イエス様救い主知らない。彼らに罪を許してください。彼らが目開かれて、本当のイスラエルの救い主が、ね、イエス様だっていうのを目開かれますように。メシアニック中の教会が立て上げられますように。ね、取りなし祈り。大祭司の祈りしてください。すべての民族が主に立ち返るときにイエス様再び来られるんです。アメン。だから、個人単位でも祈りますけど、民族単位。今ね、神様に逆らおうとしている民族。例えばアフガニスタン。ニュース聞くたびにね、いや、これは大変なこっちゃ。そこにいる地下教会の人たち、もう本当にね、命からがらですよ。命がけだと思う。今日もね、緊急祈り課題が来ました。選挙団体から、ね。アフガニスタンの人たちのために、大祭司の祈りしましょう。彼らの罪は、ね、タリバンの罪は私の罪です。どうか許してください、ね。ミャンマーのためにも祈ってください。なんであんな残虐な軍事政権ね。せっかく民主化になってきたのに。ね、彼らの罪は私の罪です、ね。裁きたいんです、本当は、気持ち的には。なんでこんなこと言いたいんだけど、ね、彼らの罪、あの軍事政権の罪、私の罪です。代わりに取りなします。これができるのはクリスチャンしかいない。裁いて反抗してデモするのはみんなやるけど、彼らのために取りなして大祭司の祈りできるのはクリスチャンだけなんです。アメン。で、これが実は神様の前に効果があるんです。国を変えるんです。だから、ミャンマーのために大祭司祈り、アフガニスタンのために、イスラエルのために、そして日本のために、民族がこぞって、主に立ち返るように祈りましょう。アメン。アメンですか？ね。私たち大祭司だから。役割しないとね。そうやって民族、すべての民族が主に立ち返るときに、主が再び来られる。ハレルヤ。ね。主の再臨が近づくんです。そのための日だと思ってください。ね、いつの日か、異邦人のすべての民が、そしてイスラエルが主の元に戻ってきてね。主の皆によって来られる方に、ね、栄光、祝福があれ。イスラエルの人たちが叫ぶときに、主は来られるって約束があります。まあ、それはね、そういうふうに、次。なんだ。はい、読みましょう。3、はい。キリストの十字架で罪許されたことを感謝して、勝利のうちに歩む。はい。ね。さっき言った通りに、イエス様の十字架で、たった一回の生贄で、罪許されたんだ。ね。完全なものに、聖なるものとされた。ね、何回も言いますね。された。 っていうのを、あ、そうなんだって思い出すんですね。聖書を読むためにね。大祭食、大食材日。せっかくね、1年に1回こういう日があるんですから、それを思い出すチャンスなんです。儀式っていうのは、私ね、儀式っていうのはあまり、なんで儀式形だけやるんだろうと思ったけど、何のためにやるか。生産式だって、私を覚えてこれを行いなさいって言うでしょ。覚えるんですね。あ、このパンは、ね、まあ後でやりますけどね、イエス様の体か。この血潮で私は罪から解放されたか。ね、私を覚えてこれを行いなさい。思い出すわけです。ああ、イエス様。大食材日、これね、イエス様の十字架を思い出すきっかけ、チャンスにしてください。ね、キリストの御業、完了したんだ。あの十字架で。ね。そういうふうに思うと、ああ、感謝だな。っていうふうに、なんていうのかな、こう、なんて言ったらいいんだろう。イエス様の十字架のことを感謝できるようになってきます。私ね、まあこれ次の話なんだけど、行きましょうか。次。ね、4番。3、はい。あなたは今度の大食材日をどのように過ごしますか。ね。ぜひね、過ごし方。まあさっきも言いましたけど、どこだ。この3つをね、覚えてほしいんですね。祭司として礼拝します。2番。ね。罪悔い改めます。ね、自分のプラス民族。ね、3番。ね。そのイエス様の罪のあがない完了したって感謝して、ね、喜びます。で、私これ勉強って言ったら変ですけど、この説教をね、準備しながら、まあいろんなこう、インターネットで調べたり、本で調べたりする中で、すごくね、自分の中で、ああ、そうか、って、十字架に対する理解が深まりました。十字架っていうのはね、もちろんイエス様信じるときも十字架なんですけど、何年経ってもやっぱ十字架ね。それが自分の中で起きたんだっていうのを結構忘れちゃうんですね。で、私この証なんですけど、このなんだ、例によってこれ、私よくこれ言うじゃないですか。霊魂体。ね。霊魂体の救いの話ね。やるときに、これを見てね、はっと思ったことがあったんです。この大食材日の勉強しながら。最初はね、勉強だったの。なんでこんなことやるんだろうって。ね。ごめんなさいね。この、せっかくね、こういう、なんでこう、ヘブルのね、ね、祭り、ね、あんまり興味なかったんです、正直。ね、でもまあ、ね、それはね、まあ、旧約時代のユダヤ人のものじゃないのと思ったんですけど、新約時代の異邦人である私たちが、どういう意味なのかっていう、この関連をね、調べていくうちに、一つ気づいたことがあった。何か。私ね、こう、すべてのこと感謝しなさいっていう時に、この周りのことばっかり感謝してた。一生懸命探して。ああ、自分が、家族がいること感謝します。とかね、仕事がね、こうなること感謝します。周り。ね、このね、安全守られてること感謝しますとかね。でもこれってさ、いつもね、いろいろありますよね、周り。皆さんどうですか？家族、仕事、経済。まあこういうなっていうのはね、この周り状況を見るとね、まあ感謝するの大変ですよ。探すのが。まあそれでも全てに感謝しましょうっていうからいいんですけど、実はね、感謝しなさいっていうのは、ここで起きたことを感謝するんです。例。イエス様はこの十字架のあがねあねってこの霊を完全にあがないました。ハレルヤ。完了したんです。聖なるものとなったっていうのはここのこと言ってるんですね。永遠に。で、これは変わらないわけですよ。感謝する材料が。私ね、感謝するつったって、まあ、体も調子悪いし、最近、状況もこうだし、まあでも感謝みたいなね。こういう感謝の仕方だと弱かった。でもこの勉強しながら、あ、イエス様がなさった完全な御業は、私の霊のうちでも、ね、見えないですよ。見えないけど、起きたんだ。すでに。これはね、新しい気づきだったんです。ね。あ、そんなら感謝できるな。ね。イエス様の十字架の血潮で、ね、私の罪が、ここはもう完全にないんです。ゼロ。で、イエス様の救い、喜び、平安、感謝、祝福は、ここは神の国が、完全に収めてるんですって。ただ、それをこの魂、この青い部分ね、青い部分の心が、そうなんだ、感謝しますって宣言するときに、ここの霊の中に祝福がドドドドドーと流れていくわけです。今見えないけど、ここはみんな持ってるんです。意味わかりますか？意味わかりますか？ね。もう2000年前の、たった一回の生贄で、十字架の生贄と血潮にて、この霊は、100% 清められたって言うんです。ただそれが見えてないだけ、隠れてるだけなんです。 イエス様信じたらこれ全部持ってんの。ところが、この心がね、あ、そうなんだって。ね、知性、感情、意志が、それが分かって聖書を読んで、ね、祭りね、やるときにそれを思い出して、あ、それはすごいことだなって。認めます。告白して宣言するときに、ここにあった平安、愛、祝福がこう、川のようにバーっと流れて、内側から。で、私やってみた。うん。はあ、イエス様。周りの状況を見るとね、まあコロナだなんだ、体がどうだとかね、うん、なんかうまくいかないとか、先どうなんだって感謝するのはないかもしれないけど、私の霊のうちに起きたイエス様の十字架の贖い、これは変わりません。感謝します。主の御業賛美します。あの神の国の賛美あるじゃないですか。時は道、神の国は近づいた、それのね、あのサビの部分なんだっけ、主イエスの、なんだっけ、血潮によって、あがないは、完了した。その後何ですか、主を褒めたたえよ。そう、見技のゆえに。私だって主を褒めたたえのは何のゆえ、見技の、何の見技、主のあがない。完了した。見技。だ、私たちは褒めたたえる材料間違ってたの、私は。他のことね、なんか周りのこと、周辺のこと、勝手、仕事のこと、じゃ、まあそれもいいんですけど、主の見技、私の霊のうちで完全になしてくださった十字架の見技を、ね、主を褒めたたえよ、見技のゆえに、ね。で、新しく前進するわ。あの歌詞深いね。今考えるとね。だからね、あ、そっかと思ったわけですね。あ、だから賛美するんか。主の御業。2000年前で完全に。それ賛美し始めたらね、だいぶこの、なんていうのかな、この、これ。この魂がね、軽くなりました。うん。あ、こっちばっかり見て失望するんじゃなくて、こっち見ればいい。自分の内にある起きた御業。ここに聖霊様いるんです。平安あるんです。全部あるんです、実は。神の国の祝福鍵。見えなかっただけ。知らなかっただけなんですね。で、それを、ここの魂、青い部分ね。これが、賛美します、感謝します、口で宣言すると、体が笑ってくるっていうかね。喜んで、動いてきて、こう流れてくるんだなっていうのを、今回のメッセージ通してね。で、まあ、今度の木曜日、大食材日なんね、ヨムキプルの時に、私もね、じゃあ、一回ね、やってみようかなって、ね、この、礼拝して、断食して、この日没からね、そして、なんていうのかな、聖なる集会、家族でね、家庭礼拝して、神様のね、この、純粋に十字架を、の、主の御業を褒めたたえます。そういう時をね、持っていきたいなと思ってます。アメン。ね、皆さんもぜひですね、この大食材日、ヨムキプルって、なんじゃそれやじゃなくて、ね、あ、そういう意味なんだ。一回やってみようかな。祝福がありますように。お祈りします。親木と若い牛の血によらないで、ご自身の血によって、ただ一度聖所に入って、永遠の贖いを成し遂げられたのです。愛する天の父なる神様、主の御業を、褒めたたえます。主イエスの血潮によって、贖いは完了した。主を褒めたたえよ、御業のゆえに、新しく前進する。ね、どうかしよう。私たちが、この、今年のその大食材日に、このイエス様が成してくださったすごい御業、今まで忘れてたことを許してください。十字架の血潮って何回も聞いてて当たり前になってしまって、それの恵みを忘れてたことを許してください。目に見える周りのことばっかり、コロナのこと、自分の健康、お金、進路、人間関係、そういった周りのことだけで囚われていて、主が本当にあげて与えてくださったその素晴らしい贈り物に気づかなかったことを許してください。今私たちは周りの現象の外のことじゃなくて、自分の霊のうちに起こった主の御業に目を留めます。どうか主よ、今日のメッセージ聞く人々、そして私が この自分の霊の中ですでに起きたこの贖いの御業、完了、主の完全な清め、完全な祝福、神の国がもうすでに自分の霊の中にあるんだ、それをこれに目を留めることができるように助けてください。それに目を留めると宣言します。イエス様は十字架のによって古い自分は死んで、新しく生ける道が開かれて、大祭司として神様の臨在に入れるんだって、神様に深く出会えれるんだって、邪魔なもの、罪は、妨害となってた罪は全部告白して取り払います。主の至聖所に入っていきます。宣言します。私は大祭司です。礼拝します。罪、妨害取り除きます。そして私の罪だけじゃなくて、日本人の罪、イスラエルの罪、アフガニスタンの罪、ミャンマーの罪、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないのです。誠の神であるイエス・キリストを知りますように。どうかしよう、私たちが大祭司として祈るときに自分も清められ、そして国々が贖われることをビジョンとしてみます。どうかしよう、私たち一人一人がこの大食材日の日にこのキリストの御業を覚えて、自分と民族と世界のために祈る日とさせてください。主を礼拝する中で、主の深い臨在の中で、主によって新しくされる日とさせてくださいますように。主の恵みが一人一人のうちにありますように。主に栄光を返して感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。